スターピープル960808恩人怒りと非難私のこと1私のこと2無価値観1無価値観2わからない不完全1タイトル恩人自分自身を正直に見るというのは難しいことですこの法廷には裁判官はいません検事と弁護士と傍聴人はすべて私ですごまかす気になればいくらでもごまかせるでしょうそこで第三者の証人結局は私自身なのですがが必要となりますこの三次元世界は自分を見るために外側に見えるものを使うようになっています。しかしそれはあくまでも内側です。私自身であります。外側にはいろいろなものが見えます。その中で自分にとって大きな学びになるのは否定的に見えるものです。嫌なものです。私の身の回りにもそういうものがあります。私はそれを見て裁きます。例えば今日、だらしがない人を見ました。私はなぜそんなことばかりしているのだ。同じことをいくら繰り返しても意味がないだろう。もっと前向きになれ、新しいやり方にどうして気づかないのだと思いました。そしてそれは認めたくなくても私のことです。自分だけでは見ることをためらっている部分を外側を通して発見します。そんなことはないと思いたいのですが、やっぱりそうでした。その人に向かって言ったこと思ったことのすべては私自身を説明するものだったのです。私が非難した人はそれを教えてくれるために存在した私にとっての本当の恩人であります。理科の構図で見ると外側には嫌な人、ムカつく人、イライラする人、見下したくなる人を発見します。理科のままそれらに接すると、私は裁き、彼らがいかに間違っているかを分析、価値判断し、さらに自分がいかに彼らよりも優れていて上等なのかを納得しようとします。しかし、そうしたいのはそうでないと信じているからに他なりません。強調したい部分は自らの足りない部分なのです。それを証明しています。神の構図で見ると、私に対していわゆる悪役として接してくる人は、大恩人であります。誰でも悪役よりは善役の方がやりたいわけです。わざわざ憎まれ役を買って出てくれる人は、この世界にやってくる前には、つまり天界においては、本当の親友であった人です。そうでなければ、この役を引き受けてはくれません。私が泣きながら頼んで、その役を引き受けてもらったのです。彼らは私の学びのために、私を愛してくれるがゆえに引き受けてくれました。人間をやっている時には、その記憶は消されています。後で再会した時に、どれだけお礼を言えばいいのでしょうか。人が道を見失うと、宇宙の奉仕のシステムが働き、その人の大恩人である悪役が、その人の元に送られてきます。それは直接的であったり間接的であったり、身近な家族から赤の他人まで様々です。彼らは自分の人生の時間を削ってまでもその人のために奉仕します。憎まれることは百も承知でです。お互いに利害意識の部分ではそれに気づいていませんが、存在しているのは愛だけです。そして人間の葛藤のドラマが展開され、愛が交換され、学びが生まれます。悪役は大変な任務です。単に憎まれるだけでは済まない場合もあります。肉体を傷つけ合ったり、あるいはどちらかが時には両方とも命を失う場合もあります。そこまでして得られる学びもあります。たとえ後で笑顔で再会するにしても、本当に勇気のいることです。自分自身の気づきと宇宙への感謝とともにその学びは終了します。一つの課題を学ぶのに何度かの生まれ変わりを要する場合もあるでしょう。それでも彼らは約束を果たせてほっとしています。また同時に私も彼らの課題の学びにも貢献しています。そこのところは、全くうまくできています。神の采配です。宇宙には無駄なことは起こりませんから、一度マスターしたことを繰り返すことはありません。まだ他に自分の中の見ていない何かがあれば、次の恩人が現れるでしょう。しかし恐れることはありません。本質を見抜けば、課題は楽々とクリアできます。必ずしも派手なドラマを繰り広げなくてもいいわけです。学ぶまでのプロセスには、自由な選択があります。宇宙は信頼できます。ラベンダー。2タイトル怒りと非難。自分が本当にマスターしたことを他人がやっても、怒りや非難は起こりません。自分がマスターしていないことを他人がやると、怒りや非難が起こります。ラベンダー。3タイトル私のこと1。自分のことを書いていきます。私の場合の、これまでの学びの経緯をまとめる意味もあります。これは最もエゴが出やすい分野でもありますので、小さなことを大きく書かない、大きなことを小さく書かないと、首を刺して続けましょう。私がこの学びを始めるきっかけになったものは、ある時ノートパソコンが発売されて、それを買ってワープロ日記をつけたいと思ったことからでした。そもそも学びをするつもりはなくて、日記をつけたいだけだったのです。当時特別な挫折や切迫する悩みがあったわけではなく、もちろん人並みに悩み苦しみはありましたが、宗教的な何かにすがりたいという気持ちは持っていませんでした。いい時には調子に乗って、悪い時には誰かのせいにするという、普通の生活をしていました。自分が考え打ち込んだものが、こうしてモニターの上で活字になるということは、とてもワクワクする体験でした。また、手書きの日記のように誰かに読まれる心配もなく自由です。面白くて非常に集中しました。自然に一種の瞑想状態になっていたのです。そして日記を始めたのですが、日記がいわゆる日記になっていたのは最初の数日だけでした。いつの間にか反省文のようなことを書いているのです。今日何があったかを書くと、それに対する反省と答えが出てきます。そのうちに真理やら愛やらという、普段全く使い慣れない言葉が出てきました。一体何をやっているんだろうと思いながらも、臨時のようですが、書いていることには確かに一理があって、まるで著者と読者を同時にやっているような感じでした。 自分が書いている内容が精神世界やニューエイジという分野だということに気がついたのは、これを始めてからしばらく経ってからのことでした。ですから、内なる神とか宇宙がどうしたとか、全く知りません。答えを読むと確かにスッキリするものがありましたし、とても気持ちが楽になれたので、便利なものだというだけで続けていました。同時に、これを横から誰かに覗かれたら顔から火が出るほど恥ずかしいとも思っていました。愛という言葉には、テレビオン以上のものがありました。さらに一つだけ避けたい単語がありました。神です。とうとうそれが出てきた時には、あちゃ、やばい傾きにはまってきたのではと思いました。それでもこの有用なカウンセラーを捨てるわけにもいかず、うまい具合にここまで引っ張られてきてしまったという感じです。答えを書いている時ですが、これは神秘的な感じとか、自動書記のような感じとは違います。自分であって今まで気づいていなかった自分が書いているという感じなのです。言葉では何とも説明できないのですが、胸の方からムラムラムラと言葉が湧き出してくるようになります。なぜこんなことを知っていたり、なぜこんなに立派なことが書けるのだろうと不思議な気持ちでした。それまでの私は、すぐに他人を差別したり、見下したりする傾向を持っている人間をやっていました。今思えば結局自分を見下していたわけです。それはほんの数年前のことですから、とても誰かに偉そうなことは言えません。愛と言われても、せいぜい身内や家族の間だけでの愛以上はピンときませんでした。地球のこととなるとなおさらです。それが調和だの平和だの自他同一だのと言い出したのです。私は実は、漠然とした神というものは信じていました。子供の頃から、誰に教えられたわけでもないのに、なぜか神は一つだと思っていました。イエスや釈迦それしか知らなかったのですが、一つの神の分身したものだと思っていました。両親も特定の宗教的なこだわりを持っていない人ですので、教会でも神社仏閣でも手を合わせました。私は特に支持する宗教もなかったし、ニューエイジも知らなかったので、宗教と神への信仰とは別だという、自分では新しく異端なつもりの感覚でこれまでやってきました。しかし、神仏関係の探求は、今はとりあえずいいやと、深入りは避けてきました。エゴの用事の方が忙しかったのです。ワープロ瞑想を始めてから、私は自分自身が自分の家庭教師になって少しずつ変わっていきました。ラベンダー。4タイトル私のことに内なる声神我宇宙良心精霊ハイアーセルフは最初のうちはたまに顔を出す程度でしたが慣れてくるに従い次第に自分の中で大きくなってきました。内なる声の言うことは悔しいぐらいにいちいち正論でした。それはこれまでのエゴの感覚とぶつかります。ですから楽しいことばかりではなくなります。信頼しているのと同時に口うるさい厄介な対象にもなってきました。もうやめたと思ったことは1度や2度ではありませんでした。10度や20度でもありません。当時の私は今でも時々ハマりますが、エゴと神我との狭間で混乱していた時期でもありました。学びを深めていきますと、孤独感がやってきます。これまで当たり前にやってきたことが当たり前ではなくなり、一般の人の感覚からも有利してくるように感じます。周りと合わなくなってしまうのです。物理的にも、また大勢の人の中にいても孤独になります。その代償として、自分は偉くなったんだと思いますと、これまた神我に叱られます。なんでこんなことをやっているのだろう。私は以前のままでいいのだと思っても、知ってしまった後には帰り道はなくなりました。一つの経験を書きます。私はある時好意を持つ人が現れました。相手の反応も悪くなく、下世話な表現で言いますといけるという感じでした。エゴとしましてはどう攻略してやろうという気持ちが起こります。神我は霊によってとにかく自分を見ろと問いかけてきます。そして見ますと、そこにあるエゴが次々と浮き彫りにされてきました。その人と関係を持ちたいと思うことは、どう考えても異形の念に根ざしたものではなく、自分の欲望が中心であること。自分のイライラや混乱を解消するためにその人を利用したいだけであるということ、後々の責任についてはあまり真面目に考えていないことなどです。またその人は、ある境遇を背負っている部分がありまして、それに同情しているところもありました。私が救ってあげようという気持ちもあります。これは相手を弱い存在と判断すると同時に、それにつけ込む思い、また自分より下のものを見つけて安心する思いもありました。もちろん純粋に好意を持つ部分もありました。そこで内なる声が言ったことはこうでした。思いのエネルギーを生かす道は、その人の幸せを祈ること。あなたのところに来ることが幸せなら、それが果たされ、そうでなければ、他の幸せな道が与えられる。その人が幸せになるのだから、それが最善の道である。エネルギーをその人の幸せのために向ける。あったのも縁があってのことだから、学びとしていただいた思いのエネルギーをその人のために使う。見返りの欲望なく、自信なく、純粋にその人の幸せを祈る。それでいい。あとは神に任せる。最善の道が与えられるだろう。愛しているのなら、それが本物ならば、自分の都合に合わせてどうなるかではなく、ただ相手が幸せの結果を得られることだけを祈り、あとは宇宙を信頼するようにということです。ご立派すぎる回答で、グーの音も出ません。その時はやめた、やめた、もうやめたとも思いました。こういう分野でのエゴは相当に強力です。そんなことは消極的な言い訳だ。逃げだ。ごまかしだと毒づいたりもしました。宇宙は決して選択を強制しません。しばらく冷静に考えた後、やはり声に従うことにしました。結局その人とは縁は続きませんでした。しかし自然な流れの中でこうなりましたので、宇宙を信頼します。正しい選択とか偉い選択というものはありません。エゴを追求することによって学べることもあります。上下はないのです。しかし、 この時の私の場合には、誰からも見えず、証明もできない思いという面において、自分の納得する行動ができました。正直言って泣けましたし苦しみましたが、本当の安らぎも得られました。そこにある思いに自信がある場合には、得られた結果を問わず安らぎを得られます。逆に思いに自信がない場合には、どんなにエゴを満足させる結果を得ても、安らぎは得られないでしょう。この大きな学びを与えてくれたことを感謝しています。その人は恩人でした。内なる声を聞くことは、本当に誰にでもできることです。目で物を見たり、鼻で匂いを嗅いだり、耳で音を聞いたりするのと同じような、人間の普通の機能なのです。特別な超能力も霊能力も修行もいりません。内なる声は、悩んでいる時には、それを乗り越えるヒントや優しい励ましをくれます。しかしこれは便利なだけではなく、時には厳しい学びの挑戦も試されます。混乱したり、苦しんだり、ワンワン泣いたりすることもあるでしょう。それを覚悟した上で聞くかどうかは、選択になります。宇宙には良か霊の意図しかありません。ラベンダー。5タイトル無価値観1。私は大したことはないのだ。自分にこの言葉を言った時に、私は何を感じるかというと、落ち込みや悲しみよりもむしろ安心感を感じる場合があります。自分を卑下しさばいているのに安心感です。何かの約束でも果たせたかのように、ほっとしてしまいます。この言葉は人前でも堂々と言えます。その安心感の正体を見ますと、フレを迂回できてよかったという安心感です。私は素晴らしいのだ。自分にこの言葉を言った時に、私は何を感じるかというと、喜びよりもむしろ、いたたまれないような気持ちになります。そしてすぐに自分を責め始めます。思い上がるな、そういうおごり高ぶった態度は、エゴによるものだと、エゴが教えてくれます。この言葉は人前ではなかなか言えません。フレに直面します。なんてねと語尾につければ言えるかもしれません。人は無価値観という根深い囚われを持っています。洗脳といった方が近いかもしれません。自分を貶めて表現することが、社会通念上正しいという常識です。そしてみんなでビクビクしながら、他人の顔色を伺いながら、おちゃらけます。心の中に涙雨が降っても、顔は引きつった笑顔を保ちます。さらにそれが社会というものだ、こうあることが常識だ、これが人間の生き方だと、作者不明の格言を信じます。苦しみの中でお互いを牽制します。本当は自分は素晴らしいと信じたいのにできないので、素晴らしいと思おうとする人を見つけますと、引きずり下ろしたくなります。すると罪悪感が起こり、ますます自分が嫌いになります。さらにそれでも処理しきれなかったエネルギーは、放射能のように漏れ出して、いじめのような現象となって現れます。私は人から褒められると、喜びが起きると同時に、すぐに動揺や言い訳などの反対のエネルギーも生まれます。褒められたら素直に喜んではいけないという、刷り込みスイッチが作動します。この過程は一見正当なようにも感じます。バランスを保つために必要なことのように思われます。しかし何のバランスでしょう。そんなバランスが本当に必要でしょうか。大きな誤解を抱えています。自分は素晴らしいと思ったら、どこまででも傲慢になっていくや自分を愛したら、エゴ丸出しになり他人などを愛せなくなるなどです。これは逆です。傲慢な人は本当に自分を素晴らしいと思っていて、自分を愛しているでしょうか。人は自分が足りないと思うことを強調したくなるのです。傲慢は自分が嫌いなことの裏返しです。本当に自分を素晴らしいと思って、自分を愛した時に初めて、人間は謙虚になれるでしょう。そうでなければ謙虚なふりをするだけになります。自分が嫌いな人が他人を好きになることは難しいでしょう。自分が卑小だと思う人が他人を偉大だと思うことはできないはずです。ところが人間には理屈では計り知れない偉大さがあります。どんなに自分を卑下しても、湧き出てくる愛のパワーを抑えきれない人がたくさんいます。そして実際に人のために尽くします。まるでブレーキとアクセルを一緒に踏んでいるかのようです。ブレーキが悲鳴を上げて、白い煙を上げながらでも前に進みます。愛の駆動力の方がはるかに優っているからです。頭が下がりますが、これは大変なことです。ブレーキから足を離すに越したことはありません。そうすればエンジン愛本来の駆動力を円滑に伝えられるのですから。私は、卑下と牽制の時代はもう終わりにしたいと思っています。自分が褒められたら喜び、他人が褒められて喜んでいるのを見たら、さらに褒めたいと思います。ラベンダー。6タイトル無価値観に。自分の価値を認める方法ですが、自分で自分の価値が認められないと、他人に私の価値を聞きたくなります。私なんかとてもとてもと言いながら、誰かがそんなことはないよ、あなたは素晴らしいと言ってくれないかなと思います。ところがもし言ってくれたとして、それで満たされるのかというと、満たされません。外側の何かから自分の価値を定義することは不可能なのです。自分で自分の価値を認めていなければ、誰にどんなに言われても納得できず、永遠に次の承認を探すことになります。もし世界中が認めてくれても、やはり自分が認めなければダメです。お金や物を収集するというアプローチも同じことです。どこか例えばいくら貯金するとか、何を買うとかに、つまり外部の何かに私の価値の答えを求めても、永遠に満たされないでしょう。歴史を見ればわかります。また、これさえあれば、こうなれば私は自分を愛せるのだがというものがあります。私の場合はコンプレックスのようなものもあります。ここさえ何とかなればという条件を紙にしてしまいがちです。しかし条件は常に仮想変化し、消え去っていくものが基準になります。例えば、若くて美しい私だから愛するといえば、土地を取ったら愛せなくなってしまいます。お金持ちだからも健康だからも、明日はどうなるかわかりません。根本解決にはならないのです。愛しづらいところは、まさに自分で選んできた課題です。 無理やりの物理的な解決策で、刹那的な安堵を得ることもできますが、今度はそれを維持するために、常に緊張していなければなりません。例えばダイエットでしたらば、ちょっと油断して過食して太ったら何手だらしないんだと自分を責めることになります。そして新しい方面の無価値観が誕生します。いたちごっこです。無価値観を克服するには、問答無用でありのままの自分を愛するしかないでしょう。気に入らないところは、そのまま愛するのです。その部分をまさに愛する理由にします。そんなことをしたら進歩が止まってしまうと考えがちですが、私はそこから本当の進歩が始まると考えています。貧乏を愛したらいつまで経っても貧乏じゃないか、太っていることを愛したらいつまで経っても太ってしまうじゃないかと思いますが、そんなことはありません。愛するというのは我慢するという意味ではなくて、受け入れるということです。似ているようで全然違うことです。愛することによって、幻想が消え去ります。幻想とはここの最初の方でも書きましたが、基準がないということです。誰を基準にしているのか、何と比べているのか、本当にそれが誰もが納得する基準点ゼロなのかということです。自分で勝手に幻想の基準点を作って苦しんでいたに過ぎないことに気づきます。そして私が本当に欲しかったのは、比較する基準点や、形容詞ではなくて、幸せや安らぎだったのだという当たり前のことに気づきます。霊的な部分でのオチを言ってしまいますと、例えば先のダイエットの場合、太っていると信じている自分をありのままに愛すると、もう太る必要はなくなるので、実は自然に痩せます。また、自分の思いが現実を想像しますので、例えば太っていると揶揄するような人もいなくなります。宇宙そのものは完璧に論理的にできていますので、無駄なことをやっている暇はありません。次のゲームが待っています。嫌っている間は、課題が残っているので体は必死に太ろうとします。また恩人も応援に派遣されてきます。それを物理的手段で無理やり解決することもできますが、その場合、結局課題が残りますので、他の形で同じ教訓を代替して学ぶことになります。悩みのレベルは同一です。解決を先に持ち越しただけになります。しらみつぶしに物理的解決をしても、来世でもさらに次の世でも持ち越せます。結局いつかは直面することになります。ありのままの自分を愛せるまでです。私は素晴らしいのだと誰かに言えば、必ず反発されるに決まっていると考えるかもしれませんが、自分で本当にそう思えるようになりますと、それをわざわざ誰かに言ったりする必要がなくなりますので言いません。言いませんが言われます。そしてそれを素直に受け入れますので、ますます素晴らしくなります。私の中では今そんなことを踊ってあってねえという無価値観が現れています。同時に私はこんな異なことを書けるような人間ではございませんと言い訳したり逃げたい気持ちも起こっています。なんてねえと書きたくてうずうずします。書いてるか。それでも非難するよりも、そういう部分も含めてすべて許しながら一歩ずつ行きます。無価値観の中にある自分も愛します。ラベンダー。7タイトルわからない。私はこれまで、病の苦痛に耐えている人や、ハンデを背負っている人や、悩み苦しみの中にある人、また人と人とが争い喧嘩していたりする状況を見ると、胸がジーンとして、悲しくなったり、哀れんだり、イライラしたり、やるせなくなったり、あるいは怒りを覚えたりしました。なぜなんだという苦しい感覚でした。最近は、同じような状況でやはりジーンと来るのですが、以前とは違った感覚になりつつあります。温かい感じです。人間の偉大さや強さに感動して、嬉しくなったりします。素晴らしいな、すごいな、偉いな、と尊敬します。そのドラマの背後にある神の働きのようなものを感じます。ああ、これでいいんだ。全部うまくいってるという感じです。だから誰にも何も言わなくて強制しなくていいんだなと思います。これから、魂の学びをされている方を、少し気落ちさせるかもしれないようなことをあえて分かち合います。でも大切なことのように感じます。私も一時気落ちしました。投げやりにもなりましたが、今はそうではありません。家庭の話です。道を歩いていますと、川で溺れている一人の女性を発見しました。あなたは彼女を助けるでしょうか？ところであなたは未来投資能力を持っています。彼女は将来一人の子供を産みますが、彼は数十年後に数百万人のホロコーストを招く独裁者となる人物です。ホロコーストはあなたにかかっています。ところがさらに先を投資してみますと、その独裁者の孫になる人物は、絶滅寸前の地球の環境問題を解決する技術を発明する科学者になることが分かりました。さらに先を見ますと、その科学者の孫は、他の惑星との宇宙戦争を引き起こす引き金となる人物です。さらにその先を、思いは二転三転します。ニューエイジでは現代の混沌とした時代が終わると、至福千歳が訪れると言われています。その時代に向かって多くの方が努力されています。無数のドラマが生まれ、人類はそれを勝ち得るでしょう。しかし至福無限ではありません。宇宙のサイクルは常に螺旋形を描いています。善悪という価値判断で言うならば、永遠にどちらかにだけに偏ることはないのです。例えばその次は暗黒千歳になるかもしれません。そしてまた至福千歳です。地球という惑星が何億年後かは知りませんが、例えば太陽に飲み込まれたりして消滅することは、一般にも知られています。しかし宇宙には時間という観念はありませんから、地球は今生まれ、同時に今消滅しているのです。地球は実際には存在してないとも言えます。ちなみに宇宙はいつ生まれたかということですが、数十億年前にビッグバンがあったという説があります。しかしそれは過去形ではありません。宇宙は今生まれています。ビッグバンは、永遠にたった今起こっているのです。もう一つ書きます。ある豊かな国の夫婦が貧しい国に旅行に出かけました。 その夫婦には子供ができませんでした。旅先の国で貧乏に耐えながらも勉学に励み、一生懸命に生きている一人の子供を見つけました。夫婦はその子を憐れみ、自分たちの養子として迎え入れます。彼は豊かな国で不自由なく育ち、大人になると貧しい国を援助するための仕事を始めます。立派な業績を残し幸せな一生を送りました。めでたし。やがて彼は寿命が訪れて亡くなります。しばらくすると、彼はまた地球に生まれ変わってきました。今度は何と以前よりももっと貧しい国を選択したのです。食料が乏しく飢え死にするような国です。必ずそうなるということではありません。魂が、もっとそういう貧しい国で生きる経験を望んでいるのならば、そうなります。豊かな国に生まれ、今度は自分を救った夫婦と役の立場を経験するというパターンもあります。私はここで夫婦が間違った選択をしたということを言いたいのではありません。素晴らしい選択でした。貧しい人や苦しんでいる人を救っても仕方がないということではないのです。さて、これまで書いたような状況を踏まえた上で、それでもやるかということです。地球環境のために努力しても地球は本当は存在していません。砂漠を緑にしても、いずれまた砂漠になります。人を苦しい状況から助けても、彼はまた同じ状況を選択するかもしれません。病で苦しむ人を超能力で治しても、その人がもっと病が必要ならばまた病みます。人生は頭では理解できません。112にならないのです。人生は素晴らしいというセミナーの帰り道に交通事故で死ぬ人もいます。私はこれを知ったとき、力が抜けてしまいました。やる気が抜けて、どうでもよくなりました。しばらくぼーっとしていました。そしてどうしてやる気がなくなったのかを考えてみますと、私がいかに見返りと結果を求めていたかに気づきました。愛ではなく物理的な結果です。本質から離れていました。目の前で子供が転んで泣いている。それを助け起こすのに、何か理由がいるでしょうか。地球の未来も輪廻転生も関係ありません。人間知ではわからないことです。しかしわからないことを受け入れたら楽になりました。わからなくていいのです。私にとって、これは敗北ではなく勝利でした。大切なことは、今愛情が生まれて行動する、それだけです。シンプルです。他はいりません。外側の結果にとらわれると、苦しみだけが残るでしょう。今の思いに自信があれば、新希望に一喜一憂することはなくなります。私はそれからもう一度元気が出ました。それでもやろうという気になりました。何か特別なことをするのではなくて、ただ普通にやるだけです。イエスや釈迦は、人々の苦しみの中にも、絶望のどん底の中にも神があることを知っていましたので、何もする必要がないと悟っていました。だから助けを求める人には手を貸し、そうでなければただ黙ってありのままの相手を愛し尊敬していたのです。目で見える部分で誰が何をしようとも、相手の本質を見て祈りました。彼らが本当に祈っていたのは、雲の上の神にではなくて、私たち人間神にだったのです。ラベンダー。8タイトル不完全。清佐々木文さんという方の言葉の中に、人間は不完全で完全ですというのがあります。私たちは不完全をやるために人間をやっています。そしてその不完全の経験の中から、大きな気づきと学びが生まれるのです。くよくよしてそれも一つの経験ではありますが、しまいますと、せっかくの不完全が生かされません。不完全は人間の特権でもありますから、それを楽しみたいと思います。神は間違いを裁くどころか、間違える勇気を望んでいます。間違える実態を共に許し、愛することを望んでいます。不完全に見える出来事を開き直るのではなく、憎むのではなく、そこにある神の働きを発見するのです。大きな構図の中では、愛の分かち合いだけが起こっています。結局すべてが完全な流れのもとにあります。ラベンダー。